彼に触り、私の心だ、清くなれと言われた。するとすぐに彼のツラートは清められた。三条説教が終わりまして、もう一度マタイの福音書を振り返ってみたいと思います。マタイの福音書1章から4章では、王の到来、王がついに来られたということを聞きました。この王というのは旧約聖書でやがて来ると言われた。先ほど詩篇の解説でも申し上げましたが、ダビデの子孫として、ダビデの子としてやがて来る永遠に治められる王、メシアと、ヘブル語ではムシャーと言いますけれども、またギリシャ語ではキリストと言われます。この王がついに来られたと、この1章から4章では見ました。そして敵さえもそのものが王であることを認識した。イエス様の誕生の物語、そしてその後にあったヘロデの虐殺のこと、それらを通してもそのこと、この方が誠の王であるということが示されました。5章から7章のところで、三条説教で有名ですけれども、王国、この王の支配への招きが語られました。私たちもまたそれに招かれています。その王の支配といったら何であるか、それは神中心の人生であるということをずっと申し上げてまいりました。神中心の人生への招きである。何かこの王の王国は海を渡ったらあるとか、地球の反対側で行ったらあるとか、そういう見える王国ではなくて、しかし霊的な王国であるということです。私たちの心、人間の心を主な支配地にする王国であります。そしてその心を通じて私たちの手足、また人生すべてに影響を及ぼす王国です。この王国に私たちは招かれている。イエス様がその弟子たちを招かれたように、私たちもまた招かれている。それは神様を中心にして生きるということです。ではそれは具体的にはどういうことでしょう。神中心の人生とはどういうものだったでしょう。三つのキーワードがあると申し上げました。神中心の人生とは、神の恵みによる人生、神様との関係にある人生、そして神様の栄光のための人生。ちょっと林間っぽいですけれども、恵みによる、神様との関係にある、神様のための人生、そのように生きることが神中心の人生です。私たちは 100% 神様の恵みによって、ただ神様の一方的な愛によって、永遠から私たちを選んでくださった愛によって救われています。そして私たちはその神様の道からの中で、心の中に信仰を与える、新しく生まれさせられる、そして神様との関係に生きるようにされる。新約聖書という名前、旧約聖書という名前、この訳というのは約束の訳であると私どこかで見たことがありますが、ちょっと違うんですね。まあ、約束も含まれますけれども、この訳は契約の訳なんですね。聖書の中に契約という言葉が何回も出てきますが、契約というのは関係のことです。 または正確に言うと関係を作り出す取り決めのことなんですが、つまり聖書、新約聖書、旧約聖書は私たちと神様、今生きている私たちと今生きていらっしゃる神様との関係をつなぐための書物なんですね。だからあれは旧約聖書、新約聖書というふうに言われるんですね。契約の書です。英語でもニューテスタメント、オールテスタメントと言いますね。テスタメントというのは契約、また遺書という意味もありますが、それはギリシャ語の野生系の翻訳ですが、契約の書であります。だから神様との契約のうちに、神様との関係のうちに生きるように招かれている。神様の恵みによって歩むように、神様との関係のうちに歩むように、そして神様の栄光のために、私たちは栄光を受けるのは、それほど虚しいことはないんじゃないでしょうか。私たちは栄光を求めてしまいます。しかしそれを求めた先に何があるんでしょう。私たちは神様から与えられている栄光は、神様の形としての栄光はあります。しかしそれ以上のものは与えられていないんですね。私たちはただ神様の栄光を反映するに過ぎない存在です。今の時代は、ちょっと前置きが長くなりますけども、今の時代は自分の栄光を求めようと叫んでいる時代ですね。人々を押しのけて、踏み台にして、自分の栄光を表しなさいと。文化全体が言っています。あなたはもっとできる。あなたの可能性は無限大である。負けになっちゃいけない。そうあって、心は病んでいく。そういうような時代じゃないでしょうか。それはもともと私たちは自分の栄光のために生きるようには作られてないんですね。そうではなくて私たちは使い人として、使えるものとして作られてるんです。しもべとして作られてるんですね。だから神様の栄光のために生きる、神様のために、しもべとして生きる。それが実は私たちの本当の喜び、本当の幸せの道なんですね。まあ、そのように三条の説教を、神中心に生きるとは、神様との関係のうちに生きるとは、どういうことであるかということを私たちは見てまいりました。本当にその学びは、実りある学びだったと思います。続く、この、八章以降の箇所は何を私たちに語られるでしょうか。八章、九章がその次の塊ですけれども、ここではイエス様のなさった様々な御業が語られています。特に癒しの御業、それが顕著に現れています。確かに旧約聖書の中ではやがて来るメシアは病を癒す方であるというふうに言われています。ですからそれがこのキリストメシアの印であるということはそうなんですけれども、でも8章以降のですね、もう何回も何回もこう癒しが出てくる、それは印以上のものが実は言うと語られているんですね。もし印だけが、この方が本当にメシアであるという印だけが目的ならば、もうマタイの4章でことは足りてたんですね。4章の最後のところ、三条説教の前のところ、皆さんちょっとかなり昔なのでお忘れだったかもしれませんが、4章の23節から24節のところ、23、24節のところをもう一度お読みいたします。イエスはガリラヤ全域をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、民の中のあらゆる病、あらゆる患いを癒された。イエスの評判はシリア全域に広まった。それで人々は様々な病や痛みに苦しむ人、悪霊に疲れた人、 天官の人、中宮の人など病人たちを皆身元に連れてきた。イエスは彼らを癒された。まあ、このようにですね、むしろ癒したということ自体ならば、病について、自体ならばですね、病の癒し自体については、もう4章の最後のところで十分なわけです。この方がメシアであると。旧約聖書の預言を成就されたと。ただ、示すための印ならば、十分語られました。まあ、最後に詩篇の146篇を歌いますけれども、146篇でもその、メシアは、見えない者の目を開き、かがむ者を起こすという癒しの予言がされています。それについては、もう4章ですでに語られました。では、なんで、この本を読んで、こう、なおさら強調されてですね、もう何回も何回も何回もこう、癒しの奇跡が強調されるんでしょう。まあそれが実際に起こったことである。だから書かれているということももちろんそうでありますけれども、しかしマタイの福音書を見ますとですね、マタイは本当に賢く、無駄なく選んでいます。その中で、なぜこうも何回も何回も何回もこう、癒しの奇跡が出てくるんでしょう。特に8章のこの1節から17節のところに至るまで3つの奇跡が出てきます。3つの癒しの奇跡が出てきます。まあそれを3回にわたってしますけれども、まずは、サラートにかかった、皮膚病ですね、にかかった、物の癒し。その次は100人隊長のしもべの癒し。そして、ペテロの、その姑の癒しということがあります。さらにその後では、中部の男の人たち、人が、ベッドに乗せられてきて癒されたり、まあその他のいろんな癒しがありますね。悪霊を癒されたり。これをよく私たちが、見てみると、あることに気づきます。イエス様は個人的にその人たち一人一人を関わられて、その人たち一人一人に関わられて、そして癒されているということです。機械的にですね、はい、はい、はいっていうふうに、こう、はい次、はい次、はい次というふうに癒すことももちろんできました、イエス様。しかし、わざわざ、一人一人と出会われて、そして、声をかけられたり、特別な仕草をされたり、時にはチャレンジするような、例えば、異邦人の女の人に、子犬である。あなたは子犬である。ということを言ったりして、何せその一人一人と関係を持たれて、癒されたということが強調されています。ということは、この癒しの奇跡の記述は、病の癒しそのものが中心ではないということです。病の癒しそのものが中心だったらですね、どれだけ病がひどかったとか、どういうふうなこう経緯で癒されたとか、もっとイエス様はこういろんなこう賞をしてですね、癒してるぞって、されたと思いますね。まあそうはされなかった。癒されるときは本当に一瞬です。しかしそれまでのイエス様とその一人一人、イエス様が出会われた一人一人との関係がよく書かれてるんですね。ということはそこに強調点があるということです。つまり、病の癒しは、癒しそのものに強調点があるんじゃなくて、イエス様の、その、世に一人一人との関係、その一人一人への思い、その病の人たち、一人一人への愛、それが中心だということです。これが、2000年前に書かれて、 2000年後の私たちに伝えられて、今日も私たちが読んで聞いているということは、イエス様は同じように私たちにも一人一人語りかけられて、一人一人愛されるということを私たちが知るように導かれているということだと思います。まあ、普通王様はですね、国民一人一人のことを思っていません。まあ、その別に悪い王様だというわけじゃないんですね。まあ、王様は言いますよ。何かの挨拶の時に、国民一人一人のことを思っています。祈っています。言います。それはとってもいいことだと思います。思ってくれているんだと思いますし、まあ、一人一人の名前は覚えてないと思いますが、全員が幸せになる、できるだけ幸せになる、いい王様だったら思っていると思いますね。しかし、時期通り本当に一人一人のことを思うなんてことはできないわけですね。王様には、人間の王様には。王様に普通できることはもっと大きなこと。最大数の国民の最大幸福。まあ、そういう言葉が聞いたことがありますけれども、それを狙うのが、支配者、政治家、王様の役割ですよね。この地上での王様の。だって、それしかできませんもん。もちろん、もっと悪い王様もいて、もう完全に自己中心の王様を歴史上にはいたわけですけれども。しかし、イエスさんは、そのようなただ単の地上の良い王たちとは違うんですね。時期通り、一人一人を思われて、一人一人を愛されて、そして十字架上で一人一人を贖うために死なれました。今この場所に集まっている皆さんも漏れずにです。イエス様は自分のことなんて顧みられるわけがないと。それはイエス様は普通の王様と思っています。この方は神様でいらっしゃる王様です。だから私たちを一人一人思うことがおできになるんです。一人一人をイエス様を見られるからといって、ポピュリズムではないですね。もちろん。まあ、例えばアブシャロムが、ダビデの息子のアブシャロムがしたみたいに、王宮の門の前に立ってですね、一人一人、裁判に来る人たちを、抱擁して、人気を奪うみたいな。そういう、ことをイエス様は知るわけじゃないわけですね。こびへつらっているわけじゃないんです、全く。イエス様は何か自分のことを求めてそれをしているんではなくて、本当に私たち一人一人を愛してくださっている。まさに詩篇の72編が描写していたような完全な正義を持っていらっしゃる。そしてなお完全な愛を持ってその民を愛される、そのような王様である。そのことが今日の箇所から私たちが学ぶべきことです。今日の箇所のメッセージを一言で、まとめます。そうするとこのようになります。王の愛を知れということです。王の愛を知れ、そしてその王に来たれ、王の愛を知ってその王に来るように今日の箇所は私たちを招いています。王の愛を知れ、 あなた自身への、またその民一人一人への王の愛を知りなさい。あなただけではない。また他の人々もイエス様を愛されて大事にされている。その王の愛を知りなさいと私たちは語られたいと思います。今日のこのメインポイントだけはしっかりと押さえて、書いていただきたいと思いますが、王の愛を知れと、そしてこの王に来たれ、王の愛を知れ、そして主に来たりなさいと御言葉から語られたいと思います。それでは今日の箇所も3つのポイントに分けて、見てまいりましょう。1節から4節の短い、箇所がありますが、1つ目のポイント、1節の2節です。ここでは勧めがなされています。1つ目のポイント、1節2節、勧めがなされています。その勧めは主に来ることです。主に来なさい、しかしどのように来るのかということが非常に大事なポイントですね。謙遜な積極さを持って主に来ることが勧められています。まあ非常にこう矛盾するような逆説的な言葉かもしれませんが、謙遜な積極さ、まあ分かるような気もしますよね。謙遜な積極さを持って主に来ること、私たちはこの王を恐れるべきです。しかしその愛については大胆になってもいいということです。日本人はともするとですね、まあ、ただもう本当に恐れ多いとするだけで、もう何でもかんでも恐れ多いと、そして実は言うとその人を押しのけていると、遠くに押し合っているということがあります。しかし本当の敬う、本当にその方を愛し敬うということは、その方を偉大さを覚えつつも、しかしその方に来るということなんですね。それが本当の謙遜さです。まず一つ目のポイント、一節二節、進めで謙遜な積極さを持って主に来ること、これを進められましょう。二つ目のポイントは三節のところです。三節のところではそのように主に来る者たちに与えられている約束、祝福が書かれています。二番目のポイント、三節は約束で、主は憐れむことを欲していらっしゃるということを私たちは語られたいと思います。主は憐れむことを欲していらっしゃる、それをしたいと思っている、それを語られたいと思います。3番目のポイント、4節のところです。また勧めがなされますが、謙遜であり続けること、落ち着いて歩むことが進められています。4節のところは、3番目のポイント、4節のところは進めがされていて、謙遜であり続けること、落ち着いて生きることが進められています。それでは細かく見てまいりたいと思います。1つ目のポイント、1節2節をまずお読みいたします。イエスが山から降りてこられると、大勢の群衆がイエスに従った。すると見よ、サラートに侵された人が、身元に来てイエスに向かってひれ伏し、主よ、お心一つで私を清くすることがおできになりますと言った。まずイエス様は、山上の説教をなされて、その山から降りてこられました。その山はカペナウム、イエス様がご自宅があった町の近くの小高い丘であるというふうに言われています。 で、そこから降りてこられた。つまりカペナウに向かわれたんですね。で、その、この今日の箇所の後で、五節のところを見ると、イエスがカペナウに入られるとあります。ですから、イエス様が丘の上で、山上説教をなされて、そこからカペナウに向かっている途中で起こったことです、これは。大勢の群衆がイエスに従った。ゾロゾロゾロゾロついてきてたわけですね。イエス様がどこに行かれるのか。まあ、周りを取り囲んでいたというよりも、後ろからこうついてきてたという感じだと思います。イエス様はどこに行かれるかわざわざおっしゃらなかったと思うので、次はどこに行くんだろう。みんな興味津々で、もっとこの方のことを知りたい。そういうふうに思っていたなと思います。7章の28節と29節のところ。この前、7章の最後のところだったり、ここの部分はあんまり説明しなかったと思いまして、もう一度ここのところを読みますと、イエスが彼らの言葉を語り終えられると、群衆はその教えに驚いた。イエスは彼らの立法学者たちのようにではなく、権威あるものとして教えられたからである。ですから人々は、権威ある。何かその、他の権威により頼んでいる立法学者。特にユダヤ教の立法学者たちはですね、聖書だけじゃなくて、いろんな伝統により頼んでたんですね。だから、この先生はこんなことを言っている。シャンマイ先生はこんなことを言っている。ヒエル先生はこんなことを言っている。というふうに言っていたわけです。立法学者たち自身がですね。しかし、イエス様はまるで立法そのものであるかのように語られたわけですね。三条説教を読んで私たちもわかりましたが、本当に立法の核心をしっかりと掴んでいらっしゃる。そして私たちもそれをしっかりと掴むように進められました。権威あるものとして教える。まあ、旧約聖書でちょっと外れるかもしれませんが、旧約聖書で王というのは何よりも教えるものでした。立法をすぐ横に置いて収めよと言われています。そのように王としてふさわしいことがそこで表されて、ますます群衆は心をつかまれたわけですね。本当にこの方がメシアなのか。人々の心の中によぎったと思います。その群衆がゾロゾロゾロゾロイエス様が降りていくのに従って後ろからついてきます。じゃあ何が起こりましたか。すると見よ、サラートに侵された人が身元に来て、イエスに向かってひれ伏したとあります。まあ、その時の伝承でですね、立法学者の伝統の中に、こう、まあ、サラート、大院派の雷病院というふうに言われますが、まあ、それはちょっと誤解が含まれますので、サラートっていう言葉になっていますが、皮膚病ですね。ただ皮膚病、人間の皮膚病だけじゃなくて、いろんなものの、こう、カビとかそういうものも、サラートに、分類されてるんですね。まあ、そういうところが、タラートっていうのは、ただ、こう、病だから怖いっていうだけじゃないってことが、わからなくちゃいけないですね。そうじゃなくて、社会的に、汚れている。危惧されるものであると。汚れ、ということに関係しているということを、私たちは知らなくちゃいけない。タラートっていうのは、ただ、病気だから、うつるから怖いっていうだけじゃなくて、社会的な危機であると。まあ私たちもですね、食べるものが床に落ちたら、捨てます。で、じゃあ、それ科学的に本当にそんなに危ないのかって言うと、そうでもないですね。一人暮らししたいって言うと分かると思います。落ちても普通に食べて、食べたりもします。まあそれ一人によると思いますけれども、私はアメリカで行っている時は、ちょっと落ちたぐらいで食べましたね。まあそれはちょっと言うと、恥ずかしいですけれども。まあというように、人々が、それ自体が危険だからというわけではなくて、社会的にこう避けられている。えっていう、汚いっていう、そういう、ものはありますよね。まあ、特にこの タラートに関しては旧約聖書でそれが語られています。レビ記の12章から15章でそのことが、特に14章でそのことが語られているんですね。で、その人たちが、その、さっき言ったユダヤ教の伝承の中であるんですけれども、その人たちの風下も、風が吹いている、その反対側ですね、吹いてくる反対側に、50メートルにいただけで着替えるっていうような伝承があったらしいです。面白いですね。そんなこと聖書には何も書いてないですけれども。ですから、大病人たちは、すぐに分かるようなものを着ていました。そして、旧約聖書で言われているのは、彼らは、汚れている、汚れているって言って叫ばなくちゃいけない。人が近づいてきたら、汚れている、汚れているって言わなくちゃいけないって書いてるんですね。それは映らないためでしたけれども。ですから、人々はその来、さらと思っている人たちを、見ること自体、恐れました。祭司に至っては目の視界に入った時点でその祭司は清めの儀式を行わなくちゃいけないっていう、それまた伝統があったみたいです。伝承が。ですからこの箇所を描いていることをちょっと頭に浮かべてほしいんですね。丘からイエス様はカペナウム、町の中心に向かって歩かれています。そこのイエス様の後ろをですね、弟子たちがいて、そしてその後ろに大群衆がゾロゾロゾロと来ています。何千人のような。ところが、一人の人がイエス様を迎えに行きます。人々は気づきます。で、人々が後伝いするのを、音が聞こえませんが。タラートだ。そしてこの人は、イエス様の身元に来て、すぐ近くに来て、そしてイエス様の前にひざまずきます。どのようにそれは難しいことだったでしょうか。社会的にも認められない。またもしかしたら病気としても危ないものだったかもしれない。しかしそれをあえて犯してこの人はイエス様のところに来ました。私たちの生きている社会においては、まあ教会は敷居が高いと言われます。宗教というのは敬遠されます。すごいですねって言われますね、時々。私クリスチャンです。私牧師です。教会に毎週行ってます。言われると、すごい。どういう意味ですごいのかなっていうふうにいつも聞くんですけれども。すごいって言われたり、偉いって言われたりしますけれども。しかしそれは敬遠されてるんですね。本当のところは、やばいって感じじゃないでしょうか。まあ、そのように私たちはイエス様のところに来ることにハードルがある文化にあるんじゃないでしょうか。まあ、私たちの場合はもっと直接的にハードルがありますよね。でも例えば欧米だったら教会に行くこと自体はハードルがありません。しかしその教会に入った後にイエス様のところに行くまでがハードルがあるんですね。そういう複雑なハードルもあります。しかし何せイエス様のところに行くには私たちはハードルがあるんです。この人の場合はそれがサラートでした。しかしこの人はイエス様のところに来ました。私たちもイエス様のところにハードルにかかわらず来るように言われている。 ではイエス様のところに来るとはどういう意味なんでしょうか。私たちにとって、この人にとってはもう直接そのまま行くことでした。私たちはイエス様のところに、その肉体的に行くことはできません。イエス様は今生きていらっしゃいますけれども、肉体を持ってこの地上にいるわけではありませんから。イエス様のところに来るということは、イエス様を信じ、イエス様に祈ることです。イエス様を信じて、イエス様と交わりを持つことです。つまり、何を信じるのか。この方が私たちを愛してくださっている。この方が本当に生きていらっしゃって、今私たちを思ってくださっている。それを信じることです。そして祈るということは、この方が確かに聞いてくださっている、私たちのすぐそばにいてくださって、確かに聞いてくださっているということを信じることです。私たちの目には見えない、しかし私たちは心の目で見る必要があります。この目に見えない方を、私たちを愛し、私たちの声に耳を傾けてくださる方であると、この方に祈ることによって私たちはこの方に来ることができます。皆さんはこの方に来ているでしょうか。この方は私たちを招いていらっしゃる。このチャラートの人は、まずはじめにイエス様のところに来ました。しかしそれだけじゃなくて、ひれ伏しました。このひれ伏すという言葉は、礼拝したと訳すこともできるんですね。まあただ、これはこの言葉は王様に対してのひれ伏すという言葉にも使えることですので、恐れを持って、ひれ伏すというような意味ですね。それはこの人が、この方を恐れていたということを表しています。果たしてどれくらいイエス様のことが分かっていたのかもちろん分かりません。この方が確かにメシアである。そう思ったか。この方はとにかく神様から来た方です。そう思ったか。とにかく高貴な方である。そんな感じだったかもしれません。しかしとにかくこの方への恐れを示した。この方の前に低くなったということです。自分は低いものであるということを表したということです。この時代のこの文化にある人々が信仰ということに表す態度は低くないんですね。低くあるように見せかけて明け渡すことはないんですね。しっかりと自分の目的のためにいろんな宗教に行きます。そしてそれに都合のいい宗教にとどまるんですね。だからキリスト教にはあんまりとどまらないですね。皆さんこのように周りを見てわかるようにですね、20人ぐらいしかこの文化では来ないと。まあそうとも限りませんけども、もちろん。でもそれが実は言うと、まあ当たり前というか、そうなって叱るべきなんですね。というのは、キリスト教は完全に私たちの低さを求めます。神様の前に完全に明け渡すことを求めます。そして私たちは心の底からそれをしたくない、神様の恵みは受けたくない。それは神様は栄光になるということを知っているから。自分の責任を取る。自分の力によってやる。だから失敗しても自分のせい。それでいいでしょう。そう考えるわけですね。 それは本当にへりくだっていうことではない。イエス様に来ることは、私たちに本当に低くなって、これ以上へばりつけない。この地面にへばりつけない。これ以上低くなれないっていうことを求めます。しかし、そのひれ伏すということは、もう最高に心地いいことだと、いうことを聖書は約束していると思います。この人はイエス様に来ました。そして、ひれ伏しました。そしてこの人の言葉を見てみましょう。主よ、お心一つで私を清くすることがおできになります。このお心一つでという訳されている言葉、直訳すれば、あなたがそうしたければという言葉です。If you want。非常にシンプル、英語にしたらシンプルなんですね。もしあなたがそうしたければ、それできます。まあ日本語にそう訳すとなんかちょっとおかしな感じなのでそう訳されていませんし、そのお心一つでって訳すのは非常に綺麗な訳し方ですけれども。しかし、その非常にシンプルな言葉ということを知ると、意図もはっきりしますね。もし、あなたが心でそれを欲されるならば、それを欲されるだけで、私は清くされることができます。あなたは私を完全に清くすることができる。ここで癒すと言ってないんですね、この人は。私を癒すことができるって言ってないんです。そういう言葉もギリシャ語であります。しかし、癒すって言わずに、清くするっていうことがポイントになったんですね。つまり、この人にとって、病気ということよりも、社会的に排除されて、愛する者たちから離されて、意味嫌われているということが心に大きかったということです。自分は汚いもの、汚れているものということが、この人の心に本当に思い出ったということです。ですから、ここで癒すだけじゃないんですね。イエス様がなさったことは、この人を清めることでした。主よ、お心一つで私を清くすることがおできになります。ちょっとこう、湾曲的なお願いの仕方ですよね。直接ストレートに、癒してくださいとか、清めてくださいって言うんじゃなくて、あなたはおできになります。じゃあどうしてほしいのってアメリカ人であれると思います。ちょっと日本人的な言い方ですよね。日本人にはしっくりくるかもしれない。それであなたはおできになります。この人はこの人の心を表しています。この人は、自分はそれに値するものだっていう態度じゃないんですね。自分はそれに値できないものである。でありながら、その方の、まず、道からを信頼しています。確かにあなたはおできになる。それがすることができる。するかしないかは別にして、あなたはおできになる。その道からの前にへりくだって、その事実を認めている。その上で、あえてこの言葉を発したというのはですね、この方の愛を見ているということですね。この方の力を認めているだけじゃなくて、私は値しないけれども、しかし、あなたは私を愛されませんかということですね。三つのことを申し上げました、ここで。自分の本当に値しなさを覚えている。一つ目。二つ目に、このお方の身力を認めている。三つ目に、この方の愛について希望を持っている。だからそれを言ったんですね。わざわざ危険を冒して、さらにますますこう、 けなされたり、罵られたりすることを恐れずに、そのタラートというハードルを越えてこの方のところに来たんです。それは、この方に対しての、なんでかわからないけど愛の信頼があったんですね。この方が愛してくださる。なんでかわからないけどこの方は愛してくださる。それが大切です。私たちはなんでかわかる愛を見すぎています。まあそれは愛と言えるのかどうかわかんないですけれども、何かこう良くしてくれるのは、ある人が良くしてくれるのは、仕事でお世話になって、お世話をしていると。そういうことばっかりですね。でも、聖書の愛の教え、大切なのは、私たちはなんで神様が良くしてくださって、愛してくださって、罪を許してくださるのか、さっぱりわかんないということです。それわかんないで正解なんですね。わかんないんです、私たち。なんで神様が私たちを生まれる前から私たちを愛してくださったのか。地球が、世界ができる前から私たちを愛してくださっていたのか。そう聖書に書いてますけど。わかんない。でも、受け入れる。それを神様は求めていらっしゃるんですね。何か理由があるから私の愛に来いって言ってないです。私はあなたにこう、いろんなもの、いいものを毎日あげるから。だから私に来いって言うんじゃないですね。そんな、こう、偽物の愛っていうか、偽物の信頼を神様求めていらっしゃる。なんでかわからないけど、神様は愛してくれるらしいと。あなたが欲されるならば、私は清くされることができます。あなたが欲されるならば、お心一つで。私たちは、そのようにイエス様に真剣に来ているでしょうか。この方が本当に、恐れ多い、王様でいらっしゃること。身力を持っていらっしゃる。しかもなお、私たちを愛してくださるからであること。理由はわからなくても、私たちをただ愛してくださる。そのことを私たちは知っているでしょうか。王の愛を知れ。さあ、どのようにイエス様は答えられるでしょうか。見てまいりましょう。二つ目のポイント。三節のところです。主を心一つで私を清くすることがおできになります。へりくだって、謙遜な積極性を持ってきた、このサラードの男性に、イエス様は、こうなさいました。三節。イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われた。するとすぐに彼のサラードは、清められた。まあ、病が癒されるということをちょっと冷静に考えてみましょう。私たち普通、クリスチャンとして人生の中に病が起こってきたらどう捉えますか？まあ、死ぬことも考えますけれども、まあ、死ぬにしても、じゃあ死ぬような病が来たらどう、それに応じるでしょう。子供が心配だなとか。自分の家族は大丈夫かなとか、自分死ぬの怖いなとか、まあ、考えるとともにいろんな葛藤があった後に最後に行き着くところは、神様に良い計画があるはずだと。そういうふうに行き着きますよね、結局。で、それが、正解です。神様の目からは、病というのは、それは、 まあ、ある意味小さいというか、とにかく意味がそれなりにあるものですよね。まあ、それは、しかし人間には重いことです。なかなかそんな受け入れられないことです。神様にこれが意味がある。でも、こんな問題を、こんな問題を、こんな問題を生じますよ、神様。言いたくなります。人の目からはその病は大きくて、そして意味がわからないものです。イエス様はここで、どちらの立場に立っていらっしゃるんでしょう。イエス様は神様です。だからもちろん病が一時的なものであり、死んだにしてもイエス、神様を信じる者たちは、その、永遠に生きるということを知っていらっしゃいます。だからイエス様はですね、超然とした態度をとってですね、病も一つの訓練であると。言えばよかったんじゃないですか？なんでわざわざそんな病を癒すとか、しかもその一時的だけ、イエス様が生きているだけの、間の人間だけにそんなエコヒーキっていうか、したんでしょう。なんで私たちの病は癒されないんでしょう。イエス様は、もちろん神様の目から見た病、もちろん見ていらっしゃった。しかし私たちの視点に、ご自身を落とされているんですね。私たちに寄り添われているんです。そうじゃないでしょうか。病を癒すということは、病で苦しむ者たち、病が本当に自分にとって大きすぎる者たちの視点に立ってくださったということじゃないでしょうか。まさにそうなんです。イエス様は一人一人を見てくださって、その思いを知ってくださって、そして私たちを同じ気持ちになってくださる、恐るべきことです。神でいらっしゃる方、私たちを、私たちの視点を学んでくださる。恐ろしいことを言ってしまいました。私は神様は学ぶ必要はないです。でも聖書にそう書いてあります。私たち低い者たちの視点を学んでくださった。このマタイの8章の並行聖句のマルコの福音書1章のところでは一つの言葉が加えられています。ただ手を伸ばして貝に触り清められただけじゃなくて、深くこの人を憐れまれたって言葉が書いてるんですね、マルコの福音書の方には。後ろの群、イエス様が山を降りていく、行かれる。その後ろについてきた群衆は後伝いをした。でもイエス様は動じなかった。恐れなかった。もちろんですけれども、むしろ手を伸ばされた。そしてそのものを触られた。私たちはどういう態度を取りますか？そういう低い者たちに対して。まあ日本の中では、そんなに思わないかもしれない。しかしある程度私たちも世界中にどんな貧困があるかある程度知ってますね。まあクリスチャンのある人々は使命感を持ってそのまさに中心に飛び込んで、それを何とか助けようとする。その人たちのレポートを聞いているとですね、本当に人の命が粗末に、人の、その神様の形がどれだけ虐げられているか、本当に思い知らされる。私たちはそういう人たちについてあんまり考えません。考えないどころか、例えば道、まあ、時々日本であっても、ホームレスの人たちはいますよね。その人たちをあえて、こう手を取って、その人をよく知ろうとするなんてことはあるでしょうか、私たち。まあ私は責めようとしてるわけではないんですけど、私自身もできていませんし。イエス様がそれをなさる方であるということを私はお伝えしたいんです。一番低い者たち。 その者たちのところに行かれて、何かその人たちが特別こう可哀想がられる必要があるとか、そういうことを私は言おうとしてるんじゃないですね。イエス様は真っ直線にその人の心を見られるということなんです。私たちはその人の見た目とか、いろんな言葉遣いとか、いろんな文化的なことをが見えてしまう、それに囚われます。それに対する反応が避けることであったり、またはもうなんというか、ことさらにかわいそがって同情しようとすることであったり、そういうことありますけれども、そういう見えるものに、感じることができるものに私たちは左右されます。しかしイエス様は左右されません。ことさらにかわいそがられることも避けることもしない、真っ直線にこのものが神の子供であり神の勝利であることを見られる、そしてその魂が救われる必要があるということを見られる。手を伸ばして彼に触られた。神ご自身である方が、人々から避けられ、嫌われ、帰りられないこの人、本当にその心を真っ直ぐに見て、深く現れないで、親密な印としてそのものを触られた。で、触って癒すっていうこともありますけれども、ここで触って、その触ることが癒す手段だったということはあんまり見られません。むしろその次の言葉が癒しの源です。私の心が清くなれ。つまり私の心が邪悪されているのは、さっきも2節で言ったように、私は欲するということです。I want。私はそう願っている。これもすごい、恐ろしいことですね。神様が願うって。神様もされるんです、もうそのまま。願うとかありません、神様に。でも私たちのために、神様、人間になってくださって、全能の神様は願われるんですね。これ私たちの愛です。愛のためです。私はそれを欲している。何を欲している？その人の生涯をかけての問題であったサラートを清めるということを欲している。それを私は求める。おっしゃってくださった。私たちはそのような偉大な方に敬意を持っていらっしゃる方に行くと恐れます。受け入れてくださるか。無視されてもですね、仕方がない、それはそうだと思うのですね。ところが神様はちょうど放蕩息子の父親のいつも手を広げて待っていらっしゃる。私たちをすぐにでも愛そうと待っていらっしゃる。ここでもそうです。あなたが欲するならば私を清めになることができます。確かに私はできるとイエス様おっしゃるでしょう。でも与えるかどうかは分からないよ、そんなに甘くないよ、そうおっしゃらないんですね。全くおっしゃらないんですね。もう来るものは拒まず、もちろんへりくだって神様の御前にふさわしくですけれども、しかしその愛を大胆に信じる者、主を呼び求める者は皆救われる。すべて救われるんです。来るものを拒まず。私は欲する。清くなれ。その言葉によって、サラートはすぐに清められた。もう一度言いますけど、病の癒しが中心ではないんですね。そうではなくて、イエス様とこの男の人。サラートの男の人の関係、イエス様がこの男を愛されたということが中心です。この王が憐れみの王である、愛の王であるということが中心です。 これが約束です、私たちの。私たちは、もしイエス様のところに来るならば、確かに受け入れられる。イエス様のもとに、できる限りの謙遜を持って、大胆にその愛を信じてくるならば、確かに受け入れられる。100% です。100% です。3番目のところに行きましょう。4節のところ。進めですけれども、イエスは彼に言われた。誰にも話さないように気をつけなさい。ただ言って自分を祭司に見せなさい。そして人々への証のために、モーセが命じた捧げ物をしなさい。まあ、ここで、時間があれば、レビ記の14章を、ずっと読んだらいいんですけれども、この、タラーズにかかって、癒された人は、その祭司のところに見せに行くんですね。というのは、このタラーズにかかるということは、身体的な問題ではなくて、社会的な問題でした。社会的に受け入れられるかどうかの問題でした。ですから、祭司によって宣言されなくてはいけなかったんですね。この人は、清められた。宣言されないと、人々が受け入れませんでした。で、イエス様はおっしゃったんですね。行きなさいと。最初のところに行きなさい。ただ、誰にも話さないように気をつけなさいっておっしゃったんですね。まあ、とりあえずこのことは、他の箇所でも出てきます。なんでイエス様は誰にも話さないっておっしゃったんでしょう。まあ、イエス様はあんまり有名になりすぎて街の中に入れないからとか、まあ、そういうことも言われたりもしますけれども。まあ、そういう、イエス様はご自身の別に都合を考えているわけでもないんだと思いますね。じゃあ、ここでイエス様はなんで話さないようにっておっしゃったんでしょう。イエス様は落ち着いて生きるようにおっしゃったなと思います。この病が癒された。社会的に受け入れられた。その表面的なところに留まってはいけないっていうことをイエスさんはおっしゃってるんじゃないでしょうか。わかりますか？ただ、もちろん癒されて、そして社会的に受け入れられるようになった、それは万歳万歳です。でもそれが本当の問題ではないんですね。じゃなくて、本当に私たちのメシアがやってきた。神様との平和の時代がやってきた。神様が私たちを治められる。私たちの神が王となったという時代がやってきた。今私たちの間に神様は住まわれている。それが本当に中心的な事柄なわけですね。ですから、誰にも話さないように。それは、サラートが癒されること。それが中心じゃないからです。実際にこの人は実は言うと、この後、大喜びで実は言うと、触れ回ったんですね。マルコの福音書、ルカの福音書で書いてますけれども。触れ回っちゃったんですね。まあ、それは別にイエスは止められませんでしたけれども。表向きに起こったことに中心、目を置くんじゃなくて、本当にこの人とイエス様の間に起こったことに焦点を置きなさい。イエス様とあなたの間に起こったことに焦点を置きなさい。そのように教えられているんじゃないでしょうか。クリスチャンになってこんないいことが起こった、ああいういいことが起こった。教会の中にこんないい人がいる。まあ、それもいいことですけれども、教会に来るっていうのはそういうことじゃないですね。まあ、そういう教会はまあ5万とあります。もう別に私は批判するつもりはないですけど、もちろん、そういうふうな、ことが、救いに来る人がいたら、もちろんいいわけですが、しかし、私たちが教会に来るのはなぜでしょう。イエス様が生きているんです。イエス様がここに私たちが集まるときに共にいてくださる。 私たちが集まるときに私たちは神の宮と呼ばれる。パウロが言ってますね、エペソの2章。つまり神様が住まわれる。私たちと直接会われる。だから私たちは教会に来てるんですね。誰にも話さないようにしなさい。イエス様を見続けるためです。何か他のことを見るんじゃなくて、イエス様を見て、父なる神様との交わりに焦点を注ぎ続けるためです。人々への証のためにモーセが命じた捧げ物をしなさい。それは必要なことでした。公に認められるために。また生贄は感謝を表しているのかもしれません。ところでこの生贄の中にはですね、レビ記の14章を読んだら分かるように、分かりますけれども、今日は読みませんが、血がたくさんも持ち出るんですね。小鳥が殺されて、その水の上を殺されて、その水をこうパッパッパッと振りかけられたり、でそれが8日間続きまして、で8日目にいろんな生贄が捧げられます。そして清くなったっていうふうに公にされます。血が関係してるんですね。そうです、イエス様の贖いがそこでも関係してるんですね。だから本質はその病が癒された、社会的に受け入れられたってことじゃなくて、神様との和解が与えられた。神様の和解であるイエス様が私たちと共に歩んでくださるということになった。それが中心なことなんです。さあ、これで私たちは見てまいりました。だから王の愛を知れということです。一番初めのポイントは1節の2節でした。進めがなされていました。このチャラートの男の人はハードルがありました。しかしイエス様のところに来た。イエス様を信じたからです。イエス様のところに来る、それは私にとってはこの方の愛を信じ、この方が聞いてくださると信じて祈ることです。この方を恐れてこの人が来ました。しかしこの方の愛については大胆でした。私たちも同じようであるべきです。この方を恐れて、しかしこの方の愛については大胆に信じて、この方にいつも来るようにしましょう。私たちが罪を犯してもです。私たちが大きな罪を犯してもです。今日はちょっと罪を犯しすぎたから神様のところ行けない、それはまあわかります。とっても、それ全部関係ないんです。とにかくすぐ帰ってくるようにって神様は私たちにおっしゃってるんです。だからイエス様のところに行くべきです。謙遜な積極さ、それをもって主に来ることが詰められている。約束が与えられています。私たち来る、イエス様に来る者は、イエス様の憐れみ、愛を受けると。必ず受けると。イエス様は愛されることを欲していらっしゃる。お心一つで、私の心だ、私は欲するという言葉でしたね。彼のサラダは清められた。しかし、表向きな癒しや出来事に気を取られてはいけない。誰にも話さないように気をつけなさい。それは中心は私たちの神様との関係だからです。イエス様との私たちの関係だからです。表向きにこんないいことが起こった。こういうことが解決した。それは素晴らしいことですけれども、神様の恵みですけれども、しかし中心的なことは、私たちが神様と平和を持っていて、神様は私たちをどこまでも愛してくださっていて、私たちは神様をどこまでも愛するように招かれているということですから、この王の愛を私たちは知りましょう。このチャラートの男がそれを希望を持ってきて、確かにそれを教えられたように、私たちはこの方が一人一人、私たち一人一人に目を留めて、私たち一人一人を思ってくださって、今この瞬間も私たちを本当に思ってくださっている。そのことを信じて、主 主に毎日来る人生を歩みましょう。主に毎日来る人生を今週も歩みましょう。そのためにはまずこの方の愛を確信しなくてはいけない。この方がどこまでも私たちを愛してくださることを確信していかなくてはいけない。その上にこの王の愛を知って今週に来る日々を今週も歩みたいと思います。それではお願いいたします。天の父なる神様、あなたの御言葉を感謝いたします。私たちはこのサラトの男性のようにあなたの御前に汚れたものであり、また様々なハードルを心に抱えているものですけれども、しかしこの男がイエス様のもとに来たように信仰を持ってきたように、私たちも日々イエス様に苦悩できますように、この方が私たちに愛し私たちに耳を傾けてくださることを信じて祈り続けることができますように、どうかこの方が私は欲すると、私はそれを求めているとおっしゃってくださったことを覚えて、私たちを絶対に受け入れてくださるということを私たちが確信して、さまざまな賭けのうちにもこの方の愛にだけは大胆により頼むことができますようにお導きください。今週もあなたが共にいてくださいますように、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。